ましたように、この安家さんは川のごとく、この作られた作者が子どもたちを海で失って、そういう中にあってもなお神様は素晴らしい安家さんの主であることを、神様、信仰の告白がこの歌詞の中に満ちていることを感謝します。神様、私たちはいかなる中にあっても神様を本当に信頼して生きることができる、この特権を与えてくださいました神様に感謝します。今日も沖縄中で持たれているこの全ての教会の礼拝のうちに、日本中の全ての教会、そしてまたアジアの国々、とりわけ北朝鮮の道路地下の中で信仰を守り続けている人々、また中国も家の教会もまた国の迫害の手が伸びていることをニュースを通して知りますが、神様、すべての国はあなたのものであり、あなたが主権を持っておられる方であることを覚えて、神様、私たちは皆をあがめ、そのためにどうぞ祈ることができるように祈ります。この朝もこの時間を委ね、皆によってお祈りをいたします。アメン。はい、どうぞお座りください。それでは今日の箇所、申命記の第16章13節から、ごめんなさい、11節から15節まで、じゃあ統一教会そこ読んでもらえますか。はい、今朝はここからですね、向きを変えてという題で、今1月2月と、御言葉を学んでおりますけれども、そういう中においてどういう向きを変えるかというと、それは人生を楽しむ向きであるという、この短い言葉の中に、喜び楽しむという言葉が何度も出てまいります。アラノというのは、私たちはですね、この日本においてこのアラノがどういうところであるかということを、知ることができないんですが、ところがイスラエルに行くとですね、そのアラノがありますし、またもちろんエジプトにも中国にもそういう広いアラノがあるわけですけれども、そのアラノというのはこの彼方まで、地平線の彼方まで広がっている、まさにこの不毛の地であるし、そこには水もなければ食べ物もない。イスラエルの民はそういう荒野をですね、40年間生きてきたわけです。聖書を通して私が学ぶ神様についてですね、このイスラエルの民はモーセに対して、愚痴を言うんです。エジプトに帰りたいと途中からそう言い出すんです。その彼らの頃の信仰は、まさにこの荒れ果てていたと、そう言えると思います。だからその彼らの思いを知って、逆にこの反対に民に対して喜び楽しみなさいということを、ここで何度も伝えられているわけです。どうしてそういうことが 言えるのかというと、どんな状況の中にあっても愚痴を言ったらそこに何にも、生まれてこない。だからイスラエルの民の中にはそういう愚痴を言う人がいた。キュウリが食べたい、あるいはまたイチジクが食べたい、水が飲みたいっていうのはそういうふうに言う人がいて、それがだんだんと他の人に伝わっていった。フランスの精神医学者であったところの心理学者エミール・クエという人によって言われている言葉にクエの法則というのがあります。で、このクエの法則というのはどういうことかというと、人生の方向は自分が日々どのように考えているかによって決まるという、まあ、これがクエの法則だというんです。考え方によって変わる。すべては良くなっていくと考えると、リラックスして繰り返し静かに自分の心の深みにおいて語りかけて、だんだんと良くなっていくと。しかし否定的なことを言ったりするとですね、すべては良くなっていかない、だからすべてを良いように変えるということ、これがクエの法則。私の人生に起こるさまざまな問題もそれをすべて良きに変えていくという。イスラエルの民はこのアラノでですね、中にはそういう愚痴を言ったり、もう帰りたいとか、あの食べ物が食べたい、この食べたいというようなそういう、愚痴を言ってくる。しかしその中で、アラの中で神様はですね、喜び楽しむという言葉をこう大事に語っているわけで、今日はここからですね、3つの喜び楽しむということの意味を一緒に考えていきたいと思います。申命記の14章の26節、そこも読んでくれるか。12章の7節と14章の26節、申命記。じゃあ、徳地君、そこを読んでくれる。12章、26節。ごめんなさい。12章の7節。14章26節、
はい、新命14章26節、あなたはそこでその金をすべてあなたの欲するもの、牛、羊、ぶどう酒、強い酒、また何であれあなたが望むものに変えなさい。そしてあなたの神、主の前で晴れ、あなたの家族と共に喜び楽しみなさい。
はい、ここに第一にですね、そのモーセが語ったその言葉は、家族と共に喜び楽しみなさいということです。その国の将来を見たいと思ったら、それは町に出て行って若者を見るとその国の将来が分かるといった、そのヨーロッパのジャーナリストがおりますが、その国の将来を見たければその若者を見たらいい。またこの社会の健康状態を、国や社会の健康状態を見たいと思ったらば、家族の中に喜びがあるかどうかを見なさいということを言われています。まあ今私たちの国で特に心を痛めているのはですね、栗原美宇ちゃんという、特に糸満にも住んでいたということがあってですね、私たちは深いそういう関係の中で悲しみを覚えているんですけども、転居先での連絡が欠如していた。またそのところの、児童相談所の対応がそれはまずかったと。そして国連の児童人権委員会から日本にこの虐待の子どもの虐待についてもっと注意を払うようにという、そういうまあ勧告のようなものがあったということもニュースで伝えられております。私たちの社会や家庭は今喜びとに楽しみがあるだろうか。イスラエルの民は砂漠やアラノで主に向かって喜び楽しみなさいということを、まあ、ここで語られているわけです。どんな状況の中にあっても喜び楽しむということ。置かれたところで咲きなさいという本を書いたですね、渡辺和子さんの本は大変ベストセラーになりました。自分が今置かれているところで 花を咲かせなさい、置かれているところで人生を楽しんでいきなさいというのがこの渡辺さんの言わんとしているところです。置かれているところ、イスラエルの民がですね、アラノを旅して、彼らそこで本来喜び楽しむことができないような状況の中において、神様は喜び楽しみなさいということを繰り返し述べているんです。旧約聖書の中のエレミア書の31章の一節の中には、アラノで恵みを得たという言葉があります。これはですね、エレミア書の最高とも言われるし、また同時に旧約聖書の最高とも言われる言葉だと言われています。アラノで恵みを得た。私たちはこのアラノで恵みを得るということ、アラノで神様がどんなに素晴らしい方であるかということを、アラノで恵みを得るということは普通には考えられないことです。何もないところのそのアラノで、試練についてこのリビング訳ちょっと皆さんに紹介したいと思いますが、リビング訳のヤコブの手紙1章の2節の中にこういうことを書いてあります。愛する皆さん、あなたがあなたの人生は多くの困難や誘惑に満ちています。そうであれば喜びなさい。行く道が険しければ、それは忍耐を養う良いチャンスとなるのです。忍耐力が十分に養いなさい。さまざまな問題が持ち上がったとき、そこから逃げ出そうとしてはいけません。忍耐力が十分に身につければ完全に成長し、どんなことにも喜びと、どんなことにもびくともしない強い人間になれるのです。試練にあったときに、それをあれば喜びなさい。創世記の中にこの初めに神は天と地を作られたという言葉があります。初めに神。しかしこの初めに神というのがどこかに追いやられてしまって、全くその神なしの人生を多くの人は生きているわけです。そしてそのために混乱という、まあカオスということがよく使われますけど、混乱がそれによって起きてきていると。教会というものが力を失ってくるとどうなるかというと、ヨーロッパの教会、イギリスの教会のようにですね、教会が力を失ってくると、その教会が運営が難しくなって、イスラムの寺院になっていくとか、教会が弱くなってくると社会が弱くなってくる、逆に教会が強くなってくると社会も良くなってくると言われます。生き生きとした教会、喜びに満ちた教会が社会を生かしていくのである。そしてそれは家庭にまで広がっていく。だからこの新命記の中にですね、十二章の七節の中には、そこであなた方の家族の者ともにあなたの神主の前で食事をし、あなたの神主が祝福されてくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさい。まずこの第一に喜ばなきゃいけないのは、それは家族であるということです。家族は神様があって、そしてこの家族がある、この順序というものが信仰において、あるいは人生において大事なことがあると言われます。かつては教会があって、神様があって、教会があって、それから家庭である。だから熱心になると教会、家のことを全く忘れて、で教会にこの全ての力が注がれる。それは聖書の言っている教会というのとは違う。むしろ神様があって、家庭があって、そして教会ある。教会をないがしろにしているというものではなくて、まさにこの順序として、神様は神をまず大事にしなさい、それから家庭を大事にしなさい、そして教会を大事にしていきなさい、この順序だということをですね、最近、そういうことで多く本が書かれておりますし、私たちもそういうふうに感じています。2番目はこの16章の新命記16章の13節から16節の中に、そこに14節の中にですね、ヤモメも共に喜びなさいとか、その前には娘 男女の奴隷、あなた方の待ち囲みの中にいるレビ人たち、寄留者、孤児、ヤモメたちと共に喜び祝いなさい。今度はですね、二番目の喜び祝うというのは、それは、共同体として生きる中で喜んでいきなさいと。人は決してこの一人では生きていけないのです。人は分かち合う存在で初めて生きていくことができる。悲しみは分かち合えばそれは半減する。喜びを分かち合うとそれは何倍にも何十倍にも広がってくるという、まあそういうことが言われます。私たち人々の与えた賜物も、それを他の人と共に、他の人のために神様のように用いていくことによって、それは賜物は生きてくるんです。神様が与えたその賜物をただ自分一人だけにそれを留めておいては、それはそこに、祝福が注がれてこないのです。エジプトに帰りたい。そこにはスイカもキュウリもイチジクもブドウも飲み水もないと言ってこの彼らがですね、愚痴をこぼしていった。それをまた群れ全体にそれが広がっていくということです。人間は共同体として生きるように神様によって私は作られているんです。エペソの手紙の中にパウロはですね、教会はキリストの体である、私たちはキリストの体である。そしてその教会はどのようにして成長するかというと、それは一人一人が組み合わされて、結び合わされて、全身はすべての節々の助けによって、それぞれの分に応じて働くときに、愛において成長していくのであると。だから教会というところは、誰か一人が一生懸命やってできるようなところではない。それぞれの、すべての節々の助けによって、分に応じて組み合わされて、結び合わされて、教会は成長していくのである。人間は、そういう共同体の中で生きるように神様によって作られているわけです。それは信仰も同じことだと言えると思います。イスラエルの民は、一つになってこの砂漠やアラノを旅したのではないんです。群れとして、彼は、いろいろ問題があったけれども、しかしこの共同体の中で生きた。だから今ここで、この締めきの中に言われているようにですね、喜び楽しむというのは特別な人だけじゃなくて、そこに書いているところのですね、娘や男女の奴隷、あなたの待ち囲みの中にいるレビ人も、寄留者も孤児もやもめも共に喜ぶ。みんなにして喜んでいきなさい。最後は16章の11節を見ると、あなたは、あなたの息子娘、男女の奴隷、あなたの町かごの中にいるレビ人、あなたのうちにある寄留者、孤児やもめとともに、あなたの神、主の前で、あなたの神、主が皆を住まわれるために選ばれた場所で喜び楽しみなさい。三番目はここにですね、とても大事な、喜ぶことの大事なことは、そこには、主の前でという言葉です。これは十二章の二節、七節の中にもそのことを書いてある。主の前で喜びなさいということです。主の前で喜び楽しむ。パウロはピリピの手紙の中で、主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさい、主にあって喜びなさい。しかし私たちのこの喜びとかですね、あるいは幸せというのは何かというと、まあある人がですね、私たちの幸せというものはハッピーとこう言いますね。そのハッピーという言葉のもともとの意味は、それは偶然から起こった出来事としてハプンであると。と言われる。ハプニング。自分の中にハプニングが起こったっていうのはですね、これは、この、突如起こったことであって、継続的にそれが続いているものである。突如として起こったものが、ハッピーである、ハプンであるということ。まあ、日本語では、この幸せというのは、使い合わせるというのが、 これが、言葉として幸せに近い言葉である。使え合うというの、幸せ。つまりこの日本語の幸せというのはですね、組合、仕組みが合うことで、歯車が合うことによって、それは、その時は良いんですが、しかし何かの弾みでその歯車が、何かが起こってくると、歯車はボロボロになってしまう。その幸せというものは、音を立てて崩れていくようなものが、これがハッピー。ハプニングのハッピーである。だから健康だから、あるいは全ての物語が順調にいってるから幸せであるっていうその幸せは、それは歯車のような、いつか歯車が合わなくなった時には、それは崩れていくようなものである。しかしこの締め切りの中には、主の前にあって喜び楽しめっていうのは、主にあってという言葉、これが大事なことだった。ある種はこのエンジョイっていうのはですね、それは、喜びを入れる、エンジョイする、喜びを入れる。何に入れるかというと、それは神様の中に喜びが入った時に、初めてそれは喜びとなっていくのであると。私たちの持っている喜びは、先ほど言ったように、それはハプニングの喜び。しかしこの神様にある喜びの中、神様の喜びの中に入ってくるときに本当の幸せができてくる。まあ山室軍平というですね、何十年か前に亡くなったこの日本でいうところの、本田先生のようなですね、非常にこの大正から昭和の初めにかけて活躍したところの伝道者です。この方は日本の旧西軍の総理者であったんですが、その山室軍平の妻にですね、山室喜恵子という人がいました。彼女は東北の出身で、そしてその時代にですね、その女性の人が学ぶことを良しとしない時代の中で、彼女はその勉学のために東京に出てくるんです。その娘時代にですね、手当たり次第本を読んだそうです。なぜ本を読んだかというと、自分の生きていくところの道を、目標を見つけようとした。何かそこに書いてあるものがないだろうか。もちろん聖書はその時知ってないんですから、そこにいろいろ本を読んだそうです。しかしある時ですね、まあ、女子の女学雑誌の中にですね、という本の中にあって、人はこの世を辛いところと、辛いところ、浮世のことばっかりが浮世である。世の中というのは浮世であると。しかし、そういう辛いことばっかりあるところの浮世であるけれども、そこに天地万物を作られた神様がいるということ。すべてのことは神様の御手によって表されている。自分をこの世に送ってくださった神様の存在を、愛の存在を彼女は知るんです。そのことに気づいてですね、神様に全てを任せること、この神様に従うことを、そうすれば全ての辛いことが喜びに変わるというふうに変えられていくのです。浮世というのは、それは喜びの浮世という言葉をですね、逆に彼女はですね、喜びのある世と、まあ、このように解釈したそうです。憂いの憂いという浮世じゃなくて、浮世、浮世、ある喜びの世。そういうふうにその解釈したそうです。で、この山本喜恵子はですね、これを読んで、そうだと、何でも自分でしようと考え、地球までが自分で回すようなつもりで生きていたことが間違っていた。すべてを神様にお任せする。そういうふうに思うようになって、一生を神様のために生きる決心をしたそうです。イエス様を信ずる決心をしたそうです。しかしこの山本恵子はですね、 1916年大正5年に43歳で天に召されるんですね。貧しい伝道者の家庭をやりくりしながら7人の子供たちを育てればなりませんでした。その傍ら不幸な婦人たちを助け不幸な病人たちを救うために走り回りました。彼女の最後の病床で夫の山野軍平がですね、これは犠牲の生涯だった、私を今日荒らしめたのはあなたの犠牲になったからだよと言われたそうです。山野軍平が世界中を回り日本中を回って、そしてその間7人の子供たちを託された。それだけではない、世界にある歪みの中にある人々を助ける、それにそれはあなたのその犠牲があったから私があるということを言ったらですね、この山内恵子は何と言ったかというと、私のようなものにその生涯を送らせてくださったあなたのお導きです、ありがとうございましたとこう答えたそうです。そして自分の母親に向かってはですね、私は金も地位も求める生活を生涯を送らなかったことを最後まで満足しています、ママがそう言ってその燃え尽きるような短い生涯を閉じたというのです。浮世、憂いのある世から喜びのある世に帰ったその彼女の信仰の背景には、人生というものは今まで世は浮世の世界であると思ったけど、しかしそれは喜びのある浮世であるというふうに変えられていった。主の前ににはまさにこの浮世があるんです。和田弁というその NHK のドラマのディレクターという方がおりました。大変ユニークなディレクターですね。何回かテレビに出ているのを私見たことありますけれども、この和田弁がですね、ある新聞のコラムに、女優さんにとって一番難しい表情は何かと聞かれたときですね、それは悲しい顔でも怒りの顔でも裏切られた顔でもなく幸せそうな顔だと、こう言ったそうです。悲しみや怒りは言葉などはそうした場面を思い出せば表情として出てくる。人間が怒ったりあるいはまた悲しんだりすることはそれは出てくるけれども、しかし幸せとなるとそれは本当の意味で幸せを体験しなければ内側から自然に演じることはできない。幸せの顔というのはそれを体験していなければそれは表に出てくることはできない。これが女優が喜びを表現するときに一番難しい顔なんだと。喜びはどういうふうにそれを表現したらいいでしょうか。最後に詩編のいくつかを開きましょう。詩編の30編の11節、じゃあどっちかでそこを読んでくれる。はい、21編の1節、詩編の。
はい、21編1節、主よ、あなたの御力を王は喜びます。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。
そして14編の7節。
詩編14編 シオンから来るように、主が御民を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。
はい、この詩篇の中にですね、どれほどたくさんこの喜びとか楽しみというものが出てくるかというのが分かります。聖書の神様は喜びと楽しみを語るこの神であるということです。詩篇に一番結びの言葉にですね、このハイデンベルグの信仰問答と書いてある、このハイデンベルグじゃなくて、実はウェストミンスターの小教理問答です。このハイデンベルグは決してウェストミンスター小教理問答。そのウェストミンスター小教理問答の中にですね、人生の主な目的は何ですかという言葉が出てくるんです。人生の主な目的は何ですかと聞かれたら、まあ普通は健康で豊かで立身出世するとかいうようなことをですね、私たち一般的にそう言うかもしれません。しかしこのウェストミンスター小教理問答の中の人生の目的はということに対して、その答えは神様を褒めたたえ神を永遠に喜ぶこと、これが人生の目的である。神様を褒めたたえていく、そして神様を永遠に喜ぶことが、これが人生の目的なんだと。この神様を称え、神様を永遠に喜ぶことを通して、私の人生は豊かに充実した人生を歩むことができるのである。最後にテモテ第2の手、第1の手紙6章。じゃあそこも読んでくれますか。テモテ第1の手紙。6章の17節、はい、ここにですね、パウロがこのテモテに向かって書いた言葉として、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みゆく、すべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みゆくように、私の人生はまさにこのウィストミンスター諸教の問題にあるように、神を称えて神を永遠に喜ぶことが私たちの人生の目的なんだ。パウロはここで、すべてのものを、こう、すべてです。ある一部で、ある一つのものだけ、私が生きていく中のすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置くように。この神様に望みを置くときに、私の人生は、人生を楽しむ、歩むことができていくのである。お祈りします。愛と恵みに富みたも天皇お父様、あなたの尊い皆あがめ頃から感謝をいたします。モーセは何百万のイスラエルの民をアラノを導いていきました。その人々の中に神様に、また指導者であるモーセに愚痴をこぼし、多くの者がアラノで神の裁きを、怒りを買って滅んでいきました。どんな私の人生の荒野を通されることがあっても、クエルの法則のように 全ては良きものに変えられていくというその法則のように、またモーセが家族で共同でまた主の前に喜んでいきなさいと言われたこの御言葉のように、私の人生もそのような人生であらしめてくださるように、これから賛美いたします。安げさは川のごとく、本当に人生の荒野に放り出されたこの作者が、そういう中においてもなお神様は安げさを与えてくださる主であることを覚えながらこの歌を作りました。歯車がいつかハプニングとして変わるような、そういう幸せの土台の上でなくて、いついかなる時においても変わらないこの神様に望みを置いて歩むことができるように導いてください。御霊の豊かな導きを持って私が今週も歩むことができるように、喜び楽しませてくださるそれは神様であることを、今週も私たちはそういう喜び楽しみの日々を歩むことができるように御霊を持って導いてください。皆によって祈ります。アメン。それで安家さんは川のごとくその作者の気持ちを歌いながら、どうぞできたら、この、楽譜にとらわずに覚えている方はどうぞそれを目をつぶって歌ってもいいかと思います。